こんにちは。ラジオバレラペナ、略してバレラジです。バレラジは私にもあなたにも価値があるをモットーに、情報共有をしながらいろんな人と仲良くなることを目指しているポッドキャストです。今日お送りするのはワンダです。こんにちは。今日は、ゲスト会ということで、一人、私と今日一緒に話してくださる人がいるので、ご紹介したいと思います。カリージョさんです。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。初めて私に、出たいと、出演希望だということで、メールをいただいたんですが、今までね、いろんなゲストの方いらっしゃったと思うんですけど、それは私がお願いしたり、知り合いの知り合いっていう形で、出てもらってたりしてたんですが、今回は、カリージョさんはどうして、バレラジに出たいと思っていただいたのか、ちょっと教えてもらってもいいですか？
あ、はい。ですね、私、ラテンアメリカと、ラテン文化、スペイン語関連のお話とか大好きで興味があって。で、ツイッター結構よく見てるんですよ。
はい、はい。
で、なので、アレハンドロさんと何かの、きっかけでフォローして、そこからアレハンドロさんのツイートとか、あと周辺の方々のなんかツイートを見ていると、なんか結構、そのバレラジさんやってらっしゃるのがすごい楽しそうだなというのは、なんか、ぼんやり見ておりましたと。で、そう、ワンダさんが、この間、なんだっけな。でも、お話ししたい方、募集してますよみたいなことちょっとおっしゃってませんでしたっけ？
あ、それは多分アレハンドロさんですね。
あ、本当？あ、すいません。そうなんですね。でですね、いや、私も、そういえば、なんて言うんでしょうね、私ツイッターの使い方本当下手で、なんか絡みたいけど、うまく絡めないんですよ。で、ちょっと、そうですね、なんかこういうお話するきっかけがあったら、なんか絡めるようになるかなっていうのが思ったのはちょっと一つありますね。
そしたら、はい、いろんな人と仲良くなりたいということですよね。はいはい、そしたらホームページに、カリージョさんのツイッターのアカウントのページも貼っておきますね。あとは絡んであげてください。
ありがとうございます。はい、嬉しいな。はい、そうなんです。はい。で、お伝え、なんかスペイン語関連で私も1点だけちょっと共有したいことがありますので、今回、ぜひこれをお話ししたいなと思ってお声掛けさせていただきました。
スペイン語関連ということは、カリージョさんもスペイン語の勉強されてたということですか？
はい、してました。
おー、どれぐらいの期間されてたんですか？
そうですね、期間で言うと結構長いんですけど、でも自分でやってたのが多分2年ぐらい、仕事しながらちょっと本当趣味程度で2年ぐらいやっていて、私費留学で3ヶ月まずメキシコと、ガテマラの語学学校行きました。
ガテマラにも行ったんですか？
そうスペイン語やのなんだっけ、その語学学校が、そう、マンツーマンでやってくれて結構安いっていうのが当時評判だったんですけど、10年以上前ですね、もう。でも、
はい、そうなんですね。そのあとはどういう流れで、
そうで、それでその3ヶ月行った後帰ってきて、まだまだスペイン語もっとやりたいと思って、当時日僕交流計画というメキシコでスペイン語と、あと大学の授業を調校できるっていうようなプログラムを、メキシコ政府の奨学金いただきながらもらえるプログラムがありまして、それに応募しました。で、そこで1年間運よく行かせてもらえることになりまして、
はい。
で、その1年間なんで、そうですね、はい。トータルでみっちりやってたのが1年3ヶ月っていう感じですかね。
おー、その日僕交流、はい、プログラムでしたっけ？自分も言ってた、
ね、
自分も言った。名前、正式な名前忘れちゃった。
ね、そうそう、
メキシコ政府と、あとは日本国、公式的に、進めている、はい、交換留学プログラムって言えばいいんですかね。
そうですね、はい。
で、カリージョさんは私の先輩なんですよね。私もそれで行ってたから、ちょっとね、期間は、1年、2年先で、なんですよね。確か。
ね、でも結構近かったですよね。
近かったですね。
そうですよね。
私もスペイン語の文法ちゃんと勉強したの、それでなんですよね。
ああ、そうなんですね。
それまでなんか適当に話してたから、あ、 ええ、そうかみたいな、
ね、あれすごいいいですよねっていうか、さすがきちんとやってくれるだけあって、
そうそうそう、でもただ年齢制限があって35歳まで、で、うんうんうん、私35で受けたんですね。
おお、そうなんですね。はい。
ギリギリだったんで、まあだから、そうそう、勝ってよかったし、これが、うん、まさかカリージョさんとつながることになるとも思ってます。先輩とつながることになるとは。
いやいや、いやでも結構いらっしゃるんじゃないですか。やっぱメキシコ行かれた経験のある方で、
そうかも、
興味あって、うん、掘ってみれば多分もっとね、出てくるかと思って。実は私もみたいな、
ああそう、
お見会ができたらいいっすね、じゃあね。
ね、その後、まあ、今日話していただくテーマになるスペインにも行かれたということですが、
はい、そうなんですよ。スペインはでも実はこれ行ってなくてですね。
行ってないで、あ、ごめんなさい。
行ってないんですよ。はい、スペインの公立の大学で。ちょっとビジネスの大学を提供するビジネスのなんかコースを1年間、受講しました。
おお、あ、そうなんですね。じゃあ、はい、どういった勉強だったんですか？
それはですね、まあ、ビジネスに関する、まあ、なんか一般的にMBA と言われているようなマスタービジネスアドミニストレーションのコースだったんですけれども、
うんうん、
まあ、なのであれって結構大学卒業して、まあ、2、3年ですとか、社会人を経験した人が、まあ、実際ビジネスやっていくにあたってどんなことが知れたらいいんだろうって、その大学の専攻とは別に社会人になって知っておくべきことですとか、まあちょっと経営者視点で会社全体の組織のこととか話せるようになりたいなみたいな方がやるようなプログラムだと思うんですけれども、
おお、そう、最近日本でも MBA、MBA ってよく聞きますけどね。そっか、じゃあそういう、そうですね、座学的に勉強するわけではなくて、実際にその仕事をするにあたって、なんて言うんですか、いろいろ管理、仕事の上で管理をしないといけないんだけれども、そういう時に必要な知識だったり、実経験が学べるのかしら？
あ、そうですね。まあ、実経験までちょっといかないかもしれないんですけれども、例えば、私なんかは今仕事がマーケティング関連の仕事をしているんですけれども、うん、会社全体としてはまあいろいろまあセールス営業の方がいたり、商品を作るところがもちろんあったりですとか、あとまあマーケティングのチーム、それ以外にもそのバックオフィス的に人事部さんですとか、ファイナンスの方とか、いろんな役割の方がいらっしゃると思うんですけど、
うん、
私ずっとマーケティングをやっていたので、他の専門職というか、他の部門のこととか、他のその一般的な仕事内容、本当ファイナンスの方って一体なんか具体的に本当にどういうことやってらっしゃるんだろうみたいなところとかが、なんかあまりやっぱ分からなかったんですね。そういうのが結構そうそう、会社の組織、会社の、まあ、会社の中にある組織を、まあ、きちんと体系的に、学べるなっていうような、コースに、どこの、その MBA のコースとかはなってると思います。
ほー。マーケティングって、ちなみにどういうお仕事なんですか、具体的には。
私はですね、マーケティングの中でもさらに、うん、インターネット関連のマーケティングでして、
はい。
で、会社は今、IT 系の企業で、まあ、自社でウェブサイト持っていて、
うん。
まあ、そこで商売をするような会社なんですけれども、そこにまあ、ウェブサイトにいっぱい人が訪問してきて、いっぱい例えば、物を買ってくれたら、それだけ会社の売り上げが上がりますよっていうことで、うん、じゃあどうやったら、サイトの中で物が売れるようになるかっていうのをまあ考えて、
うんうん。
サイトの改善をしたりですとか、
はいはい、
まあ、そもそももっと人がいっぱい来てほしいよねっていう話ですとか、
は
い、そういう、なんでしょうね、プランニングをやってます。
かっこいいですね。
まあ、横文字だらけですね、なんか。全然かっこよくない
なんていうのかな、バレラジもどうしたら、もうちょっとだけ聞いてくれる人が増えたらいいなっていうのも、それを考えるのも、じゃあ、マーケティングってことですよね。
あ、そうですね。まさに、はい。
うん。そっか。おー、面白い。
本当ですか？はい。
大学院では、じゃあ、そういう、まあ、ことを勉強され もうさらに勉強を深められたということでいいですか？
はい、そうですね、はい。でちょっとなんか一応訂正させていただくと、 大学院ではなくて、まあ、そのマスターという名前がついてるんですけれども、この大学の私のコースはその修士号が取れるようなコースじゃなくて、うん、まあ、単純にもコース名にマスターってついてるいう1年間のコースなんですね。なんか、
うんうんうん、マスターその MBA って日本でも取れると思うんですけど、どうしてそのスペインの MBA を取ろうと思ったんですか？
ああ、そうですね、
うん、
まあ、日本の大学で取るより面白そうだなと思う、単純に。一番はもう本当面白そうだなと、どうせやるなら。
はいはいはい。
と思ったところですね。うん。
まあ、じゃあ他の外国の MBA をじゃあ取ろうっていう選択肢になった時に、どうしてじゃあ、そのアメリカとかね、の方がいいと思うんですけど、うんうん、そこでどうしてスペイン語圏だったんですか？やっぱりメキシコにいた勉強してたっていうのが大きな。
そうですね、
うん、
はい、本当そうでした。ですね、日本、まずスペイン語の勉強というか、スペイン語の学び直しをしたかったんですね、私。その1年間留学した後、結局その今日本でインターネット関連の会社で働いてるんですけど、もうスペイン語とですね、もう1ミリも被らないような、なんかそういう、本当悲しいお仕事、悲しいお仕事じゃないですね。それはそれで面白いんですけど、スペイン語とは本当全く絡まないお仕事なんですね。
ああ、そうですよ。日本だと、あんまり、自分から積極的に行かないと、スペイン語に触れられないですもんね。たまになんか、ムーチョムーチョみたいなのが聞こえるけど。
聞こえますか？
たまに、
電車の中
からムーチョ。カラムーチョ。
ああ、そうですね。なんか、シエロっていう、なんかシャンプーだかなんだかとか聞いて、ああ、なるほど、みたいな。
そんだけですよね、本当に。
本当そうですよね。そうそう。まあそうなんですよ。なので、まあ、友達っつってもね、スペイン語話す知人も、そりゃ、いるんですけれどもね、なかなか。語学の学び直しっていうほどそんな頻繁に会話するわけでもないですし。
へぇ、一個質問なんですけど、そのスペインのその MBA を取るときの時点での、カニエさんのスペイン語の力ってどれぐらいあったんですか？なんか結構難しいのかな、MBA を理解するの。あ、なんていうんですか、この勉強を理解するのに、どれぐらいのスペイン語能力がないとダメなのかなとか。
うんうん、私は10年ほど前に、うん、デレの B2 を取りました。
お、じゃあ結構もう、中上級になりますよね。
そうですね、その、うん、はい。その留学の最後の、留学した直後に、うんうん、はい、取りました。
おね、B2 っていうと、本当にその、はい、文法もちゃんと分かってて、うんうん、プラスアルファで、その新聞とかでもちゃんと理解を正しく、正確に理解ができるっていうぐらいのレベルだから、じゃあ結構レベルとしては、高い。
うん、うん、高いまでは、まあでも、あれですよね、おそらく、多分、トーイックとかで言うと、なんか730点ぐらいのレベルなんじゃないかなとは思ってるんですけど、なんていうの、うん、なんか最低、まあビジネスレベルまでいかないけど、ビジネス初級ぐらいの、まあ、これぐらいだったら、ちょっと、例えば、メキシコの企業とかも、ちょっと雇ってくれるかもしれないよね、とか、なんかそのぐらいなんじゃないですか。実際私、就職活動をですね、外国でしたことがないのであんまわかんないんですけど、ワンダさん、なんか、そのあたり感覚あります？
グアノハトはもう全然もっと低いレベルでも雇ってくれるので、
そうなんですか。
そう、私だって通訳今やってるんですね。だけど、レベルとしては、あれですよ、スタートの時点で文法をやっとこう理解してるぐらいだったので、今グアノハトその日本人の通訳の人とか、そのスペイン語プラス日本語も話せて英語もなんとなくわかるっていう人に対してはすごいお給料出してくれるので、大学
で本当
すぐ、うん、それぐらい人材不足なんですよ今うちの方。
へー、あ、そうなんですね。
そうだからもしかすると前に比べると難易度はそのメキシコでの就職度の難易度は 下がってきてますね。でも、まあもちろん日本で働く、スペイン語を使って働くんだったら、やっぱり B2 以上じゃないと結構難しい部分はあるかもしれないですね。ね、
なるほど。じゃあ人材不足で、じゃあちょっと、どんどんどんどんメキシコの、メキシコに就職しようとしたら結構、そうですね、うん、ハードルが下がってんのかもしれないですけれども、
うんうんうん、
っていう感じなんですね。あ、そうなんですね。
そう、そうなんですよ。じゃあ MBA 勉強しようとなって、その次にやるのってコース探しじゃないですか。
はい、ええ、ええ。
どうでした？コース探すのって難しくなかったですか？結構いくつかあるんですよね、きっと。
いくつかあるんですけど、っていうか、うん、世の中に MBA のコースって、本当そのね、日本国外で考えて、すごくいっぱい、本当いっぱいあるんですよ。で、その、私の条件っていうのが結構難しくてというか、うん、結構いくつかですね、もう外せない条件っていうのがあって、うん、で、結果的に話すと、まあこれ、その複数条件でヒットしたのがもう当時このコースしかなかったんですね。
はいはいはい。
で、その条件っていうのがもう英語とスペイン語の、まあ、両方で勉強できるっていうことと、
うん、
あと私オンラインで受講できるっていうことと、
はいはい、
まあ、なぜならちょっと家庭の事情で日本をやっぱりいろいろ考えたんで、オフラインも考えたんですけど、ちょっと離れられないっていうことと、うん、でもあとなるべく、まあ、名の知れた怪しくない学校が。
それ重要ですよね。
怪しい。これね、そう、これね、ほんと重要で、
うん、
ちょっとここで一回話をさせていただくとですね、
はい、
やっぱあったんですよ、スペインのなんか、多分マドリッドだったかな、確か、のなんかその専門学校みたいなところが運営してるところに、のホームページもあって、一回電話してみたらですね、
はい、
なんかロシア人とかそのロシア系の方ばっかだったんですよね。で、うん、どう、やっぱり移住したい方っていう方の受け皿になる学校だから、
あ、お金出せばもうビザ発行するよみたいな。
そう、それ専門でしたね。
あ、へえ、そういう判断するのも大変ですよね。
そう。なので、一個たまたまようやく見つけて、
うん、
電話をしてみて、あ、ここ、その、金額的にも、その、今まで申し上げた要件に合ってるので、うん、いいなと思ったんですけれども、いざ電話をしてみて、話をしてみるとですね、まあ、そんな実態だったんで、やめました。
そうなんですね。へぇ、
そうなんですよ。いや、こういうことあるんだな、インターナショナルだな、と思いながら。
へぇ、面白い。
いや、ほんと、学校探しだけでもね、だいぶ面白いですよ。
どれぐらいかかりました、学校探し。
いや、結構、いや、どれぐらい、いや、ほんと、一時期1ヶ月ぐらい悩み続けましたね。いろいろ電話した。あと電話したのが、テキサスの、
はい、
多分ブラウン大学。
うん、
いや、ブラウン大学じゃない、テキサス大学のブラウン校かな、ちょっと、はっきり覚えてないんですけど、うん、そこはですね、スペイン語で、コースを、出してました。ただ、ただし、英語とスペイン語じゃないんですよ。スペイン語だけ。
あ、そうなんですね。
で、コースを提供してましたね。で、アメリカって、そう、すごい費用がやっぱ高いんですよ。
そうなんですね。そっか。
そう。もう段違いで、それこそオンラインでも何でも、200万とか300万とか、
高い。
そうなんですよ。高い。めちゃめちゃ高くて、
は
あ。そうなんですよね。だからそこまでちょっと私、費用は本当安ければ安いほど良くて、
うん、
本当、それこそそんなに出せない。ね、なるべく安いところっていうのももちろん条件で探しました。うん、
そうなんだ。それで見つけたのがどこでしたっけ？
見つけた大学は、日本語で言うとカルロス三世大学というですね。
おお、なんかかっこいい名前ですね。カルロス三世。あれですよ、
ちょっと知り合いにたら、
皇帝みたい。
皇帝、そう、スペインの、うん、そうですね、当時の国王だったのかな、ちょっとごめんなさい、なんか、いまいち、私ちょっと覚えてないんですけど、うん、まあ、なんかその関連の方々がですね、結構新しい学校で、1980年代ぐらいに作った学校なのかな。
うんうん。
で、公立大学で、マドリッドにあります。う
ん、
はい。
金額的にはいくらぐらいだったんですか、その時。
当時ですね、6600ユーロ。
今。
なので、だいたい今だと結構90万とか80万とか90万ぐらいですかね。
そうだったんですね。
ちょっと とレートがもうちょっと1ユーロ、安かった、円高だったので。
あ、そうか。
それによっても結構変わってくると思うんですけど。
うん。じゃあそこに決めた後に次はどういうプロセスになるんですかね。もう申し込みになりますよね、きっと。
ええ。
で、申し込みしても全部 100% OK っていうわけではなくて、選考とかもあったんですか？
はい。選考、まあ、ありましたね。
うん。
テストではないんですけれども、インタビューを一応しました。その問い合わせを、一度その電話で問い合わせをそこにしたんですけれども、その後に時間を決めて、まあもう一度結局同じ方だったんですけれども、まあ なぜこのコースを選んだのかとか、まあなぜこの勉強したいんだとか、っていうようなことをですね、3、40分聞かれたのかな。まあでもそれだけでしたね、結局。試験みたいな、ペーパーテストみたいなものとかは、ないですし。
はい。え、じゃあスタートはいつでもできるんですかね、オンラインだと。
あ、決まってますか？いや、それは決まってますね。このコースって、私はオンラインで参加したんですけど、実際オフラインでも授業があって、毎週金曜日の夜と土曜日、はい、まあほぼ半日授業を毎週1年間やり続けているんですね。で、オンラインの学生はそこで録画したビデオっていうのを、まあ、まあ、ライブでも見れますし、後で、見られるっていう。
ああ、面白い。いいですね、それ。
そうですね、流行りのオンライン学習というか、オンラインで本当、まあ、学習できるっていうところですね。だから、授業は本当にもう、なんていうの、普通の学校として通ってる方っていうのが、オフラインでいらっしゃるので、うん、9月の下旬始まりの、実際終わったのが、もう試験、最後の試験やレポートの提出まで全部終わったのが、7月の上旬。
ああ、本当に。
でした。もう、1年間というか、まあ、そうですね、はい。
うんうん、で実際にじゃあそれ進めていってどんな印象でした？
いや本当良かったですよ。というかもう私が実はですね、これこのコース取ったのが2016年に開始して、うん、2017年のその夏に終わるっていう。
最近の話なんですね。
あ、そうですそうです。このコース自体オンラインを始めたのがそこが始めただったらしいんですよ。
あ、そうなんだ。じゃあみんな手探りみたいな。
みんな手探りみたいな。だからそこにうまく潜り込んだみたいな。
そこによく日本人入ってきたねぐらいだったんじゃないですか。
いや、ほんとそれで、まさか日本から問い合わせが来るなんて思わなかった。嬉しいみたいな。
あ、やっぱそうなりますよね。
なります、なります。
だってね、やっぱり時給のほぼ裏3分の2、どんくらいなんですかね。でも裏側ですもんね。よう来てくれたわ。ありますよね。
まさか日本からもなんか来てくれるなんて、スペイン語とその英語で。
うん、
英語だったら多分、まあ日本から来るのもわかるかなって感じだと思うんですけど、うん、スペイン語の最初の半年が英語で授業やってて、はい、で残りの半年がスペイン語だったんですよね。
へえ。
なので、まあ、このクラスはもう全部スペイン語でやって、うん、このクラスは全部英語でやるみたいなのがまあ決まってて、なんかその、ま
あ、
ぐちゃぐちゃに混ざって英語とスペイン語が飛び交うみたいな感じでは全然なかったんですけど、まあ、とにかく言語の要件としては英語とスペイン語だったんで。
あ、そうなんですね。まずじゃあその受講するじゃないですか。その後にレポートを提出になるんですか、それとも何かそのディスカッションとかしたりグループで何か作り上げたりとか、どういう形での勉強になるんですか？
あ、そうですね、まず例えば今週はこの授業とこの授業みたいな感じで2つぐらい科目がありますと、うん、で例えば、はい、一番最初は確か法律と、
うん、
まあマネジメント 全般その経営とはみたいなものが同時にその例えば金曜日が法律で土曜日の方が、マネジメントとはみたいな感じの授業だったんですけれども、
うん、
それが大体4回ぐらい続いて、法律の授業はもう一旦これで全部終わると、
うんうん、
いうようなことをどんどんどんどん繰り返していきますと、大枠としては。
はい。
それが1年間続く。で、一つのその授業の中では、まあ、基本的にはその授業をするのは先生がもうパワーポイントとか持ってきて、法律の事例についてであるとか、っていうのを結構、まあ、ケーススタディを用いて教えてくれますと。
ほー。けど、例えばどんなケースの話を実際にされました？
法律はですね、これ、私のこのコースってインターナショナルビジネスアドミニストレーションだったので、
うん、
結構その、海外とやり取りを、海外とビジネスをするっていうのが結構中心だったんですね。
はいはいはい。
なので、輸出入に関する、
うん、
例えば法律のお話とかっていうのがメインではありました。
あ、そうなんですね。いや、なんか最近私も会社で、なんか、税金司法の、はい。コースを取らされて、なんか、そういう勉強に一回もしたことないから、なんかうちの会社も一応グローバルなので、そういう、なんかグローバル的に問題を抱えることが多々あるみたいで、それで、
従
業員はちゃんと勉強しなさいっていうのがあるみたいなんですよ。だから、ちょっとやっぱりそのカリージョさんの話聞いてると、ちょっと受けたいとか、勉強したいってだんだんなんかなって、今聞きたい。
おぜひぜひ。お話ししてる目的としては同窓生を作りたいっていうところはもうぜひぜひウェルカムですという感じでお願いします来てください、うん、でまあそういったで実際例えば契約書みたいなものとかをサンプルで持ってこられてでここでこういうふうに例えば裁判所管轄の裁判所はここだよってしてるのは理由はこうだとかなまず結構そういったもう法律の授業はめちゃめちゃ難しくてですね、はい、私には、
うん、
それが、英語でやってたのであ ちょっともう、
ねうん、
かなりですね難しくてついていくのがやっとだったんですけれども、はい
うんうんうん
まあ、例えばなんかそういうこの条約であったりこの法律のこのある条例とか条項ですねごめんなさい、
うんうん、
条項の説明というのをしてくれますでディスカッションとかもオフラインの学生が基本的にそこで行って、
うん、
オンラインの学生はリンクドインってSNS 分かりますかビジネス向けの SNS
仕事探すときに使いましたそれ
あそうですそうですそこでですねこのコースのグループでいいのかなグループがあって、うんで、そこで、このコースのグループの中で、先生がお題を投げるので、それについて、まあ、コメントをするっていう、オフラインの学生は。うん、っていうのが、ディスカッションに参加したっていう、まあ、1ポイントになりますと。
うんうんうん、そう。リンクドイン、日本はどうかわかんないですけど、他の海外だとよく使いますよね、そのビジネスに特化した SNS は。
うん、あ、そうです、そうです、うんうん。うん。もうスペインとかヨーロッパの方はかなり活発に使われてるみたいで。
うんうんうん、
日本はやっぱちょっとまだそこまでって感じですね。
うん、そうなんですね。
はい、そう。で、そう、それを使ってディスカッションするっていうことと、あと、まあ、課題が出て、個人向けの課題と、グループ向けの課題。
はい。
いうのが出されますと。で、グループはオンラインの学生がですね、私の年は40人ぐらい確かいたんですけど、だいたいオンラインの学生の中で5人とか、そのぐらいで1グループっていう感じで。あ、ごめんなさい。最初3人だったんですね。最初3人で、その後後半5人に増えたんですけど。
どういう風にディスカッションするんですか？チャットでディスカッションですか？
ディスカッションはですね、本当リンクドインにコメントするだけなんで、正直そこから会話が、なんて言うでしょう、わーってなることはないんですよ。
ああ、殴り合いとかにはじゃあいかないんですね。
正直ね、そんな盛り上がってなかったですね。
そりゃそうですよ。だってチャットで盛り上がるって、結構
ねえ。
ね
うん、いや、これが多分ちょっとわかんないですけども、スタンフォードの MBA みたいな感じだったらもうすごいこう、ね、きちんとガーって盛り上がるんですけれども、でしょうけど、意識がね、非常に高くて優秀な方々がやられると思うので、やっぱり、まあ、結構温度感というのはそこまでですね、ものすごい厳しい、絶対ここで発言をして、なんか相手でディベートして、相手を打ち負かさないと、いい点が取れないとかね、うん、そんな雰囲気じゃ全然ないんですよ。もう普通の日本の大学を卒業するって、もうとにかくこれとこれとこれとこれをきちんとこなすっていうことがきちんとクリアできてれば、
うん、
まあ一応クリアできるっていうような、成績のつけられ方であったなと。まあそれは実際終わってみてから分かったんですけど。
はい。そうなんですね。
ええー。そう。で、グループは最初3人いたんですけど、私と、残り2人はスペインに住んでました。蓋を開けてみたら。で、1人は、マドリッドに住んでいる、超優秀な26歳の、まあ理系の男性で、うん、ドイツのなんか IT 系の企業に勤めてますみたいな、すごいバリバリな、はい感じの。めちゃめちゃ優秀な子で、彼がリーダーでした。
そうなんだ。イケメンですね。
いやー、イ ケメンじゃないですけど、まあすごいなんかラテン人っぽい顔をしてましたけど。そうそう。で、もう一人は、どこだっけ、北部の方の、うん、で、結構スペインって北部の方で風力発電の、プラントとかがあるんですけれども、そこで働いてるって言ってましたね。っていう、そこでファイナンス系の、お仕事をしている女性の、アルゼンチン人の女性の方でした。多分年齢は30後半。
ああ、そうなんですね。
30代、うん、30代半ばぐらいの方でしたね。で、まあ、と、私っていう。
ちょっとここで、カリージョさんの個人情報をそういえば聞いてなかったんですけど。
あ、はいはい。はい。
大体、なんか年齢とか、そういうの聞いちゃってもいいですか？おいくつ
の結
婚は受け始められたんでしたっけ？
あ、私、え、はいはい、あ、今の年齢はだ、40、アラフォーです。
40。じゃあ私と同じぐらい。
そうですね。
そしたら。
あ、そうなんだ。私さっき聞いて同じかなと思ったんですよね。あ、
そうなんですね。へぇー。
うんうんうん。
そっかそっか。
そうそうそう。
おー。
多分それぐらい。
あ、そうなん。じゃあ私と同世代で、ね、受講されてって。じゃあ、年齢的には、まあ、ちょうどそうですよね。まあ、仕事もだいぶ油に乗ってっていう人が、じゃあ受けてたってことですね。
うんうん。まあ、そう、でも私多分ね、上から、3番目ぐらいだったんじゃないか、2、3番目だったんじゃないかな。全体がオンラインの学生が40人と、オフラインの学生が多分40人ぐらいいたんだと思うんですけど、
はいはい、
ほとんどが20代後半か30代前半。
うん、あ、そうなんですね。
もう30代前ぐらいがほとんどでしたね。
まあじゃあ本当にみんな意識高いですよね。若い頃からやっぱりもっと勉強していこうって思ってるわけだから。まあ私たちも。
そうそう、本当に意識高い。
その年代って留学に来てたり、なんだかんだしてたりしてたから。
うんうん。
ね、素晴らしい、
うん。そうだったんですよ。
うん。
いや、やっぱりね、スペインってほら、失業率めちゃめちゃ高いじゃないですか。
あ、そっか。はいはいはい。
景気悪くて、で、特に若者の失業率が、うん、ピックスと、ユーロの、何でしたっけ？ギリシャのあの危機がありましたよね。
ありました。はい。
デフォルト。で、あの時に、ヨーロッパの中でもその、成績の悪い国はピックスと呼ばれて、ポルトガル、イタリア、ギリシャ、スペインでしたっけ、
うん、
っていうのに入ってるぐらい悪い中でですよ。
はいはい、
若者の失業率が 40%、50% って言われてる中で、
うん、
その、私のリーダーの、彼は、きちんとドイツ系の IT 企業に入っているんですよ。
あ、素晴らしい。
だからね、すっごい優秀でした。
ああ。
やっぱ、この、すごい競争の不景気というか、就職難の中できちんと就職できるっていう人って、こんな優秀なんだなって思うぐらい。
そうですよね。うん。
で、その人と1年間、仕事がね、できただけでも、私、仕事というか、一緒に、いろいろできたっていうのも結構良かったですね。
うん、ああ、
もう、28歳に学ぶことがすごく多かった。
そっか。不景気だとみんな無気力になって勉強しようとか思わなくなっちゃうから、そういう中でね、頑張ろうって思って入った人っていいですよね。なんか学べる、年齢とってなんか学べること多そう、
うん。そうですね。いや、不景気だからみんなすごい勉強しますよ、だから。
ああ、そう。
勉強してるって印象ですね、私は。うん。
そうか。
みんなが頑張ってなんとか仕事を探さないとって言って、うん、とにかく。経歴を頑張って、
はいはい
はい、増やしたがるというか、なんていうんでしょう、経験を積みたがるっていう、ような印象でした。
うんうん、そうか、
うんうんうん。そうなんです。なので、まあ本当、良、うんうん、かったですよ。一緒に優秀な人たちとっていうことと、
うん、
あと、学生も、オフラインで来てる学生さんも、実際オンラインで受けてる、受講してる人たちは絡みがないんですけれども、
うん、
でもやっぱ、教室内でディスカッションしてる様子が見えるんですよ。見えるというか、うん、まあそれを結局授業でずっと私たちも聞いてないといけないので、
うん、
で、そこも、国籍結構豊かでした。ウクライナから来てる人が一番優秀だったかなとか、あとブラジルとかペルーからも来ていて、一回50% ぐらいが、スペイン外から来てましたね。
あ、そうなんですね。え、でも、うん、スペイン語系の人がやっぱり多かったんですよね。スペイン語系、英語系の人が。他になんかアジア系の人とかっていました？
あ、中国人がね、一人いました。中国の方で、スペインにでも勤め、スペインの会社に勤めてるっていう人が。
おー。じゃあ、日本にいて、うんうん、日本でお仕事されているカリージョさんは結構異色だったんですね。
異色ですね。あと、オンラインで多かったというか何人かいたのは、アメリカに住んでるヒスパニックの人。
あー、はいはい
はい。やっぱ何人か。やってました。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。っていう環境の中、1年間、うん、まあ、会社の中の組織のことを学ぶといっても、そんな固い話じゃなくて、うんうん、すごいお話上手な、先生が多くて、ほとんどかなり面白かったです。
うん、そうなんですね。じゃあ1年間終わった後に、卒業とか、その認定証をセルフィティカシオンもらうには、どういうことをしないといけなかったんですか？
あ、その各授業で、すべて合格を取って、
うん、
結局単位を60だったかな、うん。最終的に60単位全部取らないといけませんと。
おー、そうなんですね。
いう感じでした。で、例えば1科目、多分ですね、全部で1個か2個は落とせるんですよ。全部の科目の中で。
う
ん、
はい。
でも落とせても確かやっぱ1個とか、それぐらいだったので、まあ、とにかく全部、きちんと合格しないといけなくて、
うん。
そのレポートの提出とディスカッションに参加するっていうことと、うん、あと3ヶ月に1回試験があるので、そこで、まあ、きちんと合格する。
うん、難しかったですか、試験。
難しかったですね。
徹夜とかしないといけないレベルですか？
徹夜、かなり、そうですね、徹夜、うん、はい、かなり勉強しました。
あ、そうなんだ。
そこでは、はい、
1年間勉強されて、で、今実際にその勉強したことをどういうふうに使ってるとかって何かあります？
いや、具体的には使えてないですね。実際本当にここで学んだこのことが業務に役に立ったっていうのは、うん、残念ながらあんまりないです。そこで聞いたテクニックが一つ二つ、例えば私インターネット関連のマーケティングやってるんですけれども、その授業も一つあったので、そこで聞いたことっていうのは一つ二つは業務の役に当たってました。まあ、ただし、
うん、
今の、そう、私の仕事が全く、スペイン語関連とかと、結構かけ離れているので、やっぱりなかなか業務には活かせないものの、
うん、
まあ、その最初の目的であった会社の組織っていうものを理解するっていう上では、人事部っていうのはこういうこと考えてるんだなとか、
うん、
他の部署、そのファイナンスっていうのはこういう、財務表とかありますよね、うん。ああいうことが、ああいうのがちょっと読めるようになったことで、他の会社と自分の会社の比較っていうのがちょっとできるようになったりすると、まあ、そうですね、他社の理解というか、まあ、仕事に深みはすごい出たなとは思います。
あ、そうなんですね。あと、スペイン語の方もどうですか、うん、学び直しという意味では。
あ、そうですね、スペイン語も、まあ、維持にはつながったかなとは思います。そこから私デレをもう一回受けるとかっていうことをやってないので、数値的に良くなったっていうのは特にないんですけれども、忘れずにきちんと覚えられたなということと、学び直しにはもちろんなりました。
おお、じゃあもう本当にもともとスタートにこうなったらいいなっていうことは、ほぼともう達成できたっていうことですね。
あ、もう全然できました。あと英語がですね、意外と伸びましたね。
そうなんだ。それは羨ましい。
そうなんですよ。英語が、TOEIC をもう一回受けて、私はもともとが低かったんであれなんですけど、まあ、100点以上伸びました。
素晴らしい。それはいいですね。
やっぱすごい読むので、本のコピーとかを。そう、それが結構良かったなと思います。
そこはちょっと考えてなかったけれども、伸びたということで。
そうですね、はい。スペイン語の学び直しだけじゃなくて、まあ、得たものは語学の部分と、実際の仕事に、ちょっと深みが出るということと、あとはもう本当、授業の中で、スペインの会社のこととかっていうのが結構ケースで出てくる。例えば、ザラの話とか、はいはい、メルカドーカの話とかっていうのが出てきたり、あと、キューバの話とかも結構出てきたりしたんですよ。そういう、普段、なかなか触れないような話も聞くことで、まあ、スペインの社会とか生活とかっていうのがちょっと、まあ、知ることができたなと。 るのが本当に、まあ、もう知的好奇心を刺激するみたいなところがすごく面白かったですね。
へ、まあ、本当に、ね、ザラとかってグループ会社じゃないですか。で、もう、あの、ザラ系列でいろんな服屋さんが出てて、で、いろんな場所に、もう、どこの国行っても絶対あるから、やっぱり経営としては成功してるんですよね。そういうところのことを学べるっていいですね。
そうですね。なぜ、あの、経営して、どんな点が H&M と違うのかとか、うんうん、そういうのを1時間というか2時間ぐらいやった授業とかもありましたし。
へぇ、キューバもね、なんかその社会主義国でいろいろ農業、私農業の人なんですけど、キューバの
農業も結
構面白いんですよね。
へぇ、
うん、だから、それは羨ましい。うんうんうん、
そうです。たまたまそこの先生がキューバでに詳しいスペイン人の方で、
うん、
あの ネスレがキューバに進出した時の話っていうのをあの詳しくやりました。
あ、そうなんですね。へえ、そっか、ね、いろいろ学ばれたということで、まあ、このバレラジっていろんな年代の人が聞いていて、まあ、必ずしもそのメキシコに関係があるとかスペイン語に興味があるとかじゃなくて、もう本当に若い人から、まあ、ある程度の年齢の人まで、男の人も女の人も、まあ、いろんな人も聞いてくれてるみたいなんですけど、なんかそのリスナーさんに対して何かちょっとこれだけはアピールしたいとかあります？今回話したことに関して。
あ、はい、もうぜひですね、こちらのコースの私同窓生が欲しいと思っていましてぜひご興味ある方はこちら履修してみてください。そして、はい、私の同窓生になってほしい、
はいはいはい、英語とスペイン語で学べるっていうことなので、英語喋れてスペイン語勉強を始めたよって人にもいいかもしれないですね。その勉強にの目標になるものになるかもしれないですしね。いい話。
そうですね。
はい、聞きました。ありがとうございます。
あ、ほんとぜひ、ありがとうございます。
あと、もし、じゃあそこの大学気になるな、はい、あ、そこで勉強したいなっていう人がいて、ただちょっと、あの、ちょっと何かわからなくて質問したいなっていう時は、カリージョさんに、あの、聞いても大丈夫ですか？
あ、もうぜひ聞いてください。
はい。
私の分かる範囲で、経験の範囲でお答えします。
じゃあ、あの、聞くときは、ツイッターのダイレクトメッセージの方がいいのかしら？
そうですね。はい。そちらにお願いします。
はい。じゃあ、あの、いろいろ教えていただいて、非常に分かりやすい説明でした。ありがとうございます。
本当ですか？ありがとうございます。はいはい、いやいや、こちらも楽しかったです。はい。
じゃあ、ちょっと説明を置いて、まあ、カリージョさんの、ちょっと、はい、あの、個人的なことを聞いてもいいですか？軽く。だいたい、お住まいってどこら辺なんですか？
家は神奈川です。
あ、そうなんです。じゃあ、関東にお住まいなんですね。
はい。
おー。え、なんかその、スペイン語関連で、なんて言うんですか、どっかイベントに参加されたりとかってあります？横浜とか多そうな気がするけど。
あんまり最近はないですね。うん。
あの、なんだったっけ、あの、9月だか、なんかお台場とかでメキシコのイベントあるじゃないですか。あれ、11月だったかな、
あ、9月かな、ありますね。
ありますよね。うん、そういうのとか、結構参加されたりとかはされてました？日本
に。ああ、何回か、2回ぐらい行ったことありますけど、うん、まあ別にそんなに、そうですね、知り合いがいるわけでもあんまりなくて。
うんうんうん。
まあ行って本当に、あの、出店でちょっとメキシコ料理を食べるっていうぐらいなので、ちょっとそんなに、あの、面白くなく、面白いとあまり思えずですね。
うんうん、
はい。
そっか。あとは。
あんま行ってないです。
今までね、グアテマラとメキシコに行かれたっておっしゃってましたけど、他の国とかって行かれたことはあるんですか？
はい、あ、スペイン語圏だとアルゼンチンと、コロンビアには行きました。
あ、そうなんだ。
あと、まだからスペインですね。はい。
はいはい。他の国とかは、うん、
他の国は、うん、いや、まあ、あの、旅行では、普通にフランスとかドイツとか、ちょいちょいですね。でも本当にそれは、
うん、でもすごくその中南米だったりスペイン語圏に関してカリージョさんこう強い気持ちを持たれてるのかなって印象を受けたんですけど、魅力ってどこなんですか？スペイン語の魅力とかって。
あ、私もうメキシコ人の人が大好きで。
あ、そうなんですね。
ええー、 メキシコ人の人が大好きで、それで面白くてスペイン語独学で始めたんですよね、うん、彼らの言ってることを理解したいって思って。
じゃあ先にもう本当に人だったんですね、うん、言葉じゃなくて人。
あ、そうです、はい。
へー、あのメキシコなんか名田さんってこの間はいはい、
千葉の、
あ、そうなんです。
名
田さんは、はい、の奥様のまどかさんは雑貨がすごい可愛いって言ってたんですね。
あ、そうですね、はい、
うんうん、まあそこも、うんうん、どうですかね。
いやすごい気にはなってるんですけど、
うん、あ、そうなんですね。
ちょっと行けてないですね、まだ。
あ、そう、なんかメキシコの、うん、なんか原色使いとかって私も好きで、あとはただメキシコの人のなんていうんですかね、面白さっていうか、陽気だけじゃなくて、うんうん、ちょっとまあ考え方がすごいドロドロしてるところも結構好きで、なんか私も人から入ったので、そう、ね、
いや、ね、面白いっていうか、日本人と全然違うんだなっていうところがあまりにも、うんうん、なんて言うんでしょう。アメリカ人と日本人の違いっていうよりも、なんか、あ、メキシコ人ってもう本当、なんか段違いで違って、全然違って、本当人種って違うんだなって思うぐらい、なんか衝撃を受けました。そう、うん、ちょっとね、なかなか接点ないじゃないですか、普通に日本で生活してると。
ない、ない。
そのエキゾチックさが良かったのかなと思いますけど。
そっか。
ただしね、そこから私はあれだったんですよね、うん、ガテマラとかコロンビア、アルゼンチン行ったんですけど、やっぱちょっとそんなに合わないなって思っちゃいましたね。
いや、そうなんです
か。何なんでしょうね、
コロンビアはあるんですけど、コロンビア私すごい良かったですね、印象として。ご飯が美味しかったから。
あ、ご飯美味しそう。そうそう、ご飯美味しいですよね。ただなんか結構マッチョな感じ、マッチョすぎるか、なんていうの、うん、もう男性至上主義というか、
うん、
うん、がちょっと、私はちょっとそういう、まあ、目にあったというか、
あ、そうなんだ。なんか
あの発言ですよ。別になんか本当、やばいことがあったっていうわけではなくて、いろんな人々の発言を聞いて、ちょっと田舎のこう、なんかね、女性蔑視じゃないですけど、ちょっとそういう雰囲気も感じたので、やっぱメキシコいいなって思っちゃった。
いろいろね、問題を抱えて、
そうそう。
部分がまた魅力的だということですよね。
本当に。いやいや、もちろん。うん、
カリージョさんにですね、ここで一つ言いたいことがあって、今、はいはい、一歩大変で、なんでかというと、大統領が12月に変わったんですよ。その大統領がかなりその、ちゃんとした政治をやっていこうっていう人なんですけど、うんうん、いいんです。素晴らしいことで。ただ、今、ガソリン、グアナファト州ガソリン供給不足で、なんかもうすぐ会社休業するんじゃないかっていうぐらい大変で、なんでかっていうと、なんか地中にその石油供給用のパイプが通ってるんですけど、そのなんかパイプがいろんなところに、なんて言うんですか、なんか行っちゃってて、麻薬組織なんだかよくわかんないですけど、悪いところの組織の倉庫にパイプが勝手に繋がってたりとか、なんかすごい盗まれてたから、それをもう、そのパイプ使わないということになって、なんかタンクローリーに各種に、ガソリンを供給しましょうってなったんですけど、そう、タンクローリーがまず数の少なさで、なんか
もう、
なんかとガソリンなくて、ガソリン給油で5時間待ちとかザラなんですよ。
そうなんですか？そんなこと起こってるんですか？
そんなことが今起こってて、でも全然海外とかでニュースになってないけど、うちの会社もガソリン給油できなかったから、これ今日会社行けませんっていう人がいるんですよね、何人か。
いや、だって、そんな電車のない国でガソリンがもうね、供給なかったら本当会社行けませんし、
そう、
生活回っていかないですよね。
そう、でもこういうのももしかしたら、経済っていう勉強するにあたって、いい事例にはなるのかもしれないです。
そこで実はこの会社はこうやって危機を乗り越えたみたいなね。
そう
こととか発表できるんじゃないですか。
ねえ、そういうの
を、ね、
じゃあリスナーの方で勉強したい方がいたら、グアナファトで思ってる問題をぜひ取り上げてほしい。
それは面白いじゃないですか。ね、面白いとか言ってね、すいません、なんか一言で。大変ですね。うん、
いや本当に今日はありがとうございました。なんかすごく勉強になったですし、
いやいや全然、ええ、うん、本当ですか。もうぜひ、
うん、同世代の人がいるっていうだけで心強い今まで話した人ってみんな私より大体すごく若い人が多くて、そう。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。だからね、同世代の人がぜひ番組にどんどん遊びに来てほしいなと思って
。あらほうが。
はい。
ああ、ぜひぜひ。いや、今後とも聞かせていただきます。
ありがとうございます。もう。
はい、どうも。
うちの、あの、メンバーで、キベさんっていう人がいて、彼はすごい若いんですが、あの、うんうん、まあ、ビールグラス作ってみたりとか、いろいろその、やってますし、うちの妹も、
そ
うやっていて、マッサージで頑張ってる妹がいて、
まあ、はいはい。
ください。
ああ、ぜひ、ちょっと機会あったらぜひ、私お、あの、お会いしたいぐらいです。ありがとうございます。
はい。じゃあ、あの、バレラジでは皆様からのメールをお待ちしております。あの、まあ、今回みたいにカリジュさんのように、あの、出たいっていう方もメールいただければ、はい、ぜひ、バレラジでお話ししましょうということで、はい。
いい。
はい。
いや、本当、いい機会でお話できてよかったです。よろしくお願いします。はい。
また遊びに来てくださいね。
ありがとうございます。はい、また何かお話できることあったらいいな。
なんかあの、いろいろ、なんかこの人と一緒にバレラジで話してみんなに知ってもらいたいっていう人、あのことでもいいので、いろんな人を紹介してもらえれば、こちらも、まあ番組の趣旨がいろんな情報共有をしていろんな人と繋がっていくっていうことなので、
はい。
ぜひぜひ。
わかりました。考えてみます。
はい。
ありがとうございます。
じゃあ今回は以上で終わりたいと思いますが、最後に一言ありますか？
大丈夫です。もうこれで3人ぐらいは来年、
はい、
このコース取ってくれる人がいるかなと思ってます。
あのホームページにその、コースの URL も貼っておくのでよかったら見てください。
お願いします。
はい、じゃあ皆様以上で終わります。アディオース。
はい、アディオース。